石橋貴明のゲートセル、石橋貴明のゲートセル。さあ、石橋貴明のゲートセル、今週のテーマは2023年シーズンパリーグダイナソーということで、パリーグは里崎さんはどこは、
もう予想はもうソフトバンクですね。
ソフトバンク、
いや、あれだけ補強して、優勝予想をしない方がちょっとおかしいっていうぐらい、まあ、あのね、侍でも大活躍した近藤も移籍しましたし、ロッテの守護神、オスナも、ホークス行きましたし、まあ、千賀は抜けましたけど、まあね、有原はメジャーから復帰しましたし、ガンゲルは、あの、タイガースから来ましたし、まあ、そのね、来た二人が二軍スタートっていうね、ところが余裕あるぐらい戦力が充実してる。もう、あと、これ優勝しなかったら本当に大変なことになるぞっていうぐらいの感じで思いますね。
え？ 2 位は？
2 位は、西武です。
西武？
いや、ピッチャー陣はやっぱすごいんで、で、あの、まあ、外国人の、あの、ペイトン、マキノンが活躍してくれれば、勝てるんちゃうかっていう、だから僕はセリーグは広島、パリーグは西武が台風の目だと思ってるんですけど、奇跡の両チーム2連敗っていう、開幕。はい、
そうですね。
そうそうなんです。逆進っていう可能性あるんでね。絶対里崎の予想を当てさせないぞっていう、何か力が働いて、いいって言えば言うほど落ちていくっていう、ちょっと逆進の可能性もありますけども、まだ始まったばっかりなんでね。
まだ2試合なんで。
そうそうそう。2試合だ。はい。
まあ、そうですね。まあ、オリックスが3連覇かかってますし、
はい、
オリックスも、まあ、吉田君の穴どう埋めるかと、
はい、思ったんですけど、開幕戦の9回ツーアウトから森がホームランで、これ穴埋めちゃうのかな森がみたいな。
もう西武ファンがもうシーンとしましたね。
はい、
もうツーアウトまで行って、お、松井稼頭央監督初勝利っていう感じでベンチにバッ抜いてるわけですよ。そしたら、あの、また新人のあのピッチャー、多分硬くなったんですかね。あと一人になった瞬間にスッと行っちゃいましたよね。
フォークボールが甘めに入って
スッと、はい、パーンと、もう、あ、打った瞬間っていうシーンとしちゃって、で、あーなると流れがもう、
そうですね。で、まあまあ同点だったんで、うん、まあ、なんとかあるかなと思ったら、次の10回に、うん、あの新外国人のティノコが、うん、あの、また初球を胸にホームラン打たれて両方初球で打たれて、もう2球で負けるっていう
すごい。そしたら、まあ、第2戦は、ラオウが、
はい、
いきなり
打っちゃって、で、そこからは、投手陣炎上です。投手陣いいと思ってるのに。まだ、いや、でも始まったばっかりですから。
まだ始まったばっかり。
あ、そうそう。
まあ、オリックス。
で、次3位オリックスなんですよ、予想は。で、4位楽天、5位ロッテ、6位日本ハムです。
はい。はい、ソフトバンクは、まあ、里崎さんの、予想1位ということで、
はい、
2連勝
完璧ですね。栗原選手、まあ、昨年ね、開幕序盤でぶつかって衝突で怪我してから、まあ、復帰のシーズンになりましたけど、もうスタートダッシュ完璧ですよね。
4番ですからね、栗ちゃん、はい、ちょうど宮崎行った時にホテルが同じだったんで、はい、30分だけ僕の部屋に栗ちゃん来てくれて話したんですよ、はいはい、大丈夫らしいと、大丈夫ですって。ただサードなんで今年右バッターの速い打球が怖いですって言ってましたけど、でもすごい、もういきなりスリーラン打って、はい、今日も打って2試合爆発して、もう LINE しましたよ、クリちゃん、もう今年は4番だから打点王だね、打点を狙うねって、打点を狙いますと、取りそうですよね。
しかも前のランナー出ますからね、近藤が2番に入って、で柳田3番みたいな、
強力ですよ。いや、いい感じでソフトバンクオリックス走って、うん、そして楽天もこけら落としで、マー君が完璧でしたね、
そうなん、もう途中まで完全試合でしたから ね、しかもエスコンフィールド、こけら落とし、初ヒットがあのフランコ楽天、うん、初ホームランが伊藤楽天、で初勝利がマー君楽天っていう、全部記念が楽天みたいな、
その試合を、
あ、解説できました。はい、
どうですか、あの新しい球場。
まあ、やっぱまあ、バックネット裏からすると、あのセンターガラス張りになってるじゃないですか、やっぱその光景がすごい綺麗ですね。
抜けがいいんですか。
はい、めちゃくちゃこうだからあれで広さ感じますね。外と一体感があるんで、でそのセレモニーで、はい、ドームだと花火ってあげにくいじゃないですか、はい、外であげるんですよ、鏡の向こうで、はい、普通の花火をバンバン、はい、めちゃくちゃ綺麗かったですね。
は
あ。食も僕は食べてないんですけど、紹介された食はもう普通の、はい、もう球場で売ってるようなご飯売ってないですね。もう一般の店で売ってるようなものがラーメンとかでもお寿司とかでも出てる感じですね。
なんかあれなんでしょ、そこで作ってるクラフトビールが売ってる
んでしょ。あ、そうなんですよ、はい、もうできた瞬間の本当の生らしいですね。
はあ、すごい球場ができるもんだね、うん、
で大型ビジョンが一塁側と三塁側に、日本最大の大型ビジョンが2個あるんですよ。だからどこに座っててもその大型ビジョンが見えるんですよ、どの席座ってても。
で全部の席がからでしょ、グラウンドに向いて
るんですよ。向いてるんですよ、はい、だ変な方向向いてないですね。
あるんですよ、たまに行くと、こなんでこういう風に見なきゃいけないのみたいな斜めっちゃってるで、球場あるんですよ。ちゃんとこうバウンドとかバッターボックスに向かってないと、非常に野球って見づらいんですけど、そこなんか全部向いてるっていう。
だから内野とか外野の間のちょうどのところも、あのホーム向いてるんですよ、まっすぐ、うん、だからそこだけ角度がクッてなってるんですよね。あれはあそこ座っても見やすいだろうなと思いましたね。
でなんかチケット持ってれば一周できるらしいんですよね。
ああ、そうみたいですね。
メジャーの球場、あのエンゼルスなんかもそうなんですけど、一周できるんですよ。だ内野のチケット持っててちょっと外野の方から見たいなと思ったら、バーって回っていくと、ちょうどあこの辺だったら大谷さんのホームランボール来るんじゃないのとこまで行けるんですよ。そんな感じで回れるんですね、
はい、で立ち見席もありますし、
いや
でサウナ入りながらもね見れますし、
こっち側でしょ、
はい、
レフトの方でしょ、
はい、
すっごいね、すっごい時代だね、うん、だって天然芝なんですよ、うん、あの北海道で、うん、イングランドのプレミアリーグなんかもそうですけど、北に行けば行くほど芝なんてきつい状況になるじゃないですか。あれなんてあんな1月2月でも青々してるかというと、下に熱線入ってるんですよ。エスコンもそうなんですよね、熱線入ってるんですよね、
はい、でもただ若干なんか長いらしくてボールが死ぬらしいんですよ、はい、この転がりが、はい、だから外野抜けても転がり弱いとフェンスまで到達しないらしいんですよ、芝の摩擦に負けて。
それじゃあ野球盤できないじゃん
だから新庄監督がそこも言って何ミリにしようかっていうのをまだこの試行錯誤してるらしいですね、う
ん、だから完全にサッカーのホームチームと一緒ですよね。何ミリで芝を買っちゃうのかはそのチームのホームチームの判断っていう。だからパスが得意なチームは短く買って水まいてピッチを速くするとか、うん、芝面白いですよ芝、うん、すごい球場だね。でなんと日本ハム第2戦、うん、さよなら清宮くんが打って、これは盛り上がったでしょう ね
清宮もあの開幕戦、ええ、あともう30センチぐらいでホームランっていう、うん、いい当たりあったんですけど、
またエスコンでも変直かっていう
フェンス下がってんのに変直かみたいな、ええ、ところでしたけど、ええ、でも良かったですよね、サヨナラヒットで。
これは盛り上がるでしょう、
でしかもあの、うん、今年の WBC が盛り上がったんで、ええ、やっぱその現役選手も自分たちが次3年後出たいって思ってる人たちがめちゃくちゃいるらしいんですよ。次は俺たちだっていう
第6回
は、はい、だから清宮もその一人らしいんですよ。やっぱ、ね、村上がああやってなったんで、うん、3年後は次が俺が日の丸背負って侍で WBC 戦いたいって言ってるらしいんで、だからその現役の選手たちにも多分いい影響を与えてますよね。
いや
次は俺たちだっていう、は
い、まあ、今年は新庄監督もメンバーを動かさず、
はい、
じっくり腰据えてやるっていう。
そうですね、4番は野村でみたいな、ね、ええ、言ってましたし、ええ、まあ、今年は優勝しか目指さないって言ってたんで、
ええ、
まあ、その中でどんな戦いをするのか、ええ、やっぱこの勝ちにこだわっていくとあんまりトリッキーなことってやりにくかったりするじゃないですか、
うん、
失敗してもいいからやってみようって試したことって去年いっぱいあったと思うんですよ、うん、でそれをもって今年どこまで奇策も含めて戦い方が変わるのか、うん、もしくは昨年を引き続きなのかは楽しみですね。
明日の第3戦、
はい、
これで勝ち越してスタートすると
一気に盛り上がりますよ ね、
はい、 いやいい球場ができて選手たちもじゃあ乗りに乗っていけるかどうか大賛成。
そうですね、うん、
どうですかこの2つ終わった時点この選手は注目ですよっていう。また
やっぱこのオリックスの一番の新人王候補は、はい、やっぱ皆さんもご存知の宇田川なんですよ、
はい、宇田川、
はい、まだ権利あるんですよ。
宇田川選手ってあるんですか権利、はい、
まだ権利あるんですよ。
試合数そんな長くないんだ、
はい、リリーフですし、
はあ、そう
まだ権利あるんですよ
か。でもあの山下俊平太君もも
うすごいじゃないですか。
すごい球投げてますよね、
はいはい、だから、まあ、山下俊平太も可能性あると思うんですけども、やっぱ、ね、開幕戦投げて抹消したんで、うん、多分そんなローテーションをキツキツで回さないで、うん、怪我しないように、うん、ゆっくりのローテーションで1年間かけて戦力はもちろんですけども、うん、怪我させないように組むと思うんですよ。でももう宇田川は毎回登板してくるんで、うん、下手したら50試合の最多ホールドとか取る可能性あるんで、そしたらもう新人王になっちゃう。
なるほどね、はい、いや強いねやっぱオリックス、
は
い、
だからもう言ってるんですよ、やっぱこう多くの人はね、はい、そのメジャーにどんどん抜けると、うん、日本がレベルが落ちちゃうんじゃないのかっていう心配される方いるんですけど、うん、行ったら行ったでえげつないのが出てくるんですよ。だからダルビッシュが行ったら大谷が出てきたように、うん、まあ、多分山本は近いうちにメジャー行くでしょうけど、うん、山本が抜けたらもう山下俊平と待ってるんで、
もうだからもう中島監督が先発あのしゃべらなきゃいけないのかっつってや山ってたくさんいるから
山だってね、山下俊平さん山崎幸也ねで山本みたいな、でも山崎総一郎もいたんでね、
山岡
もいますしね、山しかいねえよみたいな
またあのワードが出たんですよ山言わなあかんのそれいやー面白いなこれ。そうね、ロッテ
が一番ちょっと辛い、ま、あのこう、ま、西武はまだ惜しいっていうところはあったんですけど、うん、ま、ロッテはもう惜しくもなく開幕2連敗でしたね。ピッチャー頑張ってるんですけどね、小島種石ともに。
そう、中森君もやっと出てきて、
はい、
種石君もちょっとね復活してきて、は
い、めちゃくちゃ良かったですけど打線の援護が全くないんで、まあ、高部が肩の、ね、肉離れでいないっていうところも、うん、まあ、痛いっては痛いですけど、
まあ、その分大木戸君だとかみんなベテランがカバーして、
はいはい、クリーンナップ全く打ってないんでね。
山口君も
ちょっと山口ポランコも打ってませんし、うん、まあ、なかなかちょっと厳しいです。チャンスは作るんですけど返せないみたいな感じになってるんで。
でも今年はもう声出し応援が OK になったから、はい、久々にちょ
っと声張ってますよね、
すごいっていう、
はい、声もう、ま、声潰れるんちゃうかっていうぐらい声張ってますよね、
はい、もうあの応援一回聞くともうびっくりしますよね、はい、サッカー以上だな多いっていうあれがまたゾゾのこの海風に乗って向こうからドーンとセンターから来るわけですよ。
だから初めて応援される人も選手もいっぱいいるんじゃないですか。まだ3年間されてなかったんで
ですよね。山口君なんか
も山口君は佐々木朗希もそうですよね、
食らってないですよね、はい、あの応援を、
はい、だから初の応援を向けて、うん、それが、ね、今までと違うんで、うん、どういうテンションになるのか楽しみですけどね。
ね、
はい、
いや、ね、頑張ってもらいたいロッテも、そして西武松井和夫ちゃんをね、なんとか大変ですよ、入った瞬間に森君いなくなっちゃうんですから大変ですよ。とにかく今年は走ると、
はい、
え、走魂、走る魂とか言って走魂、うん、かなり仕掛けてくるんじゃないのかなっていう、うん、走って、
まあ、でも結局山川打たないといけないと思うんですよ、
うん、
で走るって言っても多分走れる選手限られるんで、うん、もうね、今だとあのマキノン、ペイトンが 1,2 番じゃないですか、
うん、
であの殿崎山川ってきてるんで、うん、まあ、限られる中で走りをどこまでいけるかよりもまず塁出なきゃいけないんで、うん、そこが勝負ですよね。下位打線のつながりもちょっと開幕戦悪かったですよね、うん、下から打てないん で、うん、で山川打てなかったんで打線つながらなかったですよね。
まだちょっと時間かかるかな。さっき言っていたピッチャー とかもそうですけど、山川君 WBC の時打席数少ないですもんね。
そうなんですよ。でも帰ってきてすぐオープン戦でホームラン打ったんで、うん、おいけるんちゃうかと思いましたけど、ちょっとまだ入ってね、なかなかまだエンジンかかってきてないんで、うん、
やっぱり打席数って必要なんですか。
まあ、見え方が違うんでね、ボールの、うん、
練習だけじゃなかなか埋まんないですか。
は
い、
だから WBC は試合出てる人より出てない人の方がやっぱ調整は大変ですよね、うんうん、
なるほどね、はい、いやぜひ頑張っていただいて、また去年みたいに熱い、これでいつ決まんのっていうぐっちゃぐちゃになる、もう9月10月までもつれ込むようなまたパリーグの、うん、ペナントレース見たいですよね。
いや見たいですよね。昨年もオリックスだって3日しか1位になってないですもんね。
そうです
で最後1位だったから優勝みたいな、
はい、最後結果そうですよ、
ほぼソフトバンクずっと1位だったのに最後だけ1位になりすぎて、
あと4つアウト取れば優勝だったのにそこアグーがバーッ
まあまたそんな熱いドラマ見たいですね。
見たいですね、はい、今シーズンも、
はい、
いやパリーグはちょっとまた混戦になるか、果たしてソフトバンクオリックスの2強で走るのか、楽しみになってまいりました、はい、あと里崎君に聞きたいのはメジャーとかのあのピッチクロック、
はい、
あれって変わりますよ ね、
ランナーいなかったら15秒、でランナーいたら20秒で指導しなきゃいけないっていう、だから僕もあの大谷の開幕戦見ましたけど、気づいたらイニング終わりますよね。
だからすごい早くなってるじゃないですか、はい、あれ絶対に日本も下手すら来年ぐらいに導入する。
そうですね。でもあのピッチクロックはピッチコムとセットで導入しないとサイン交換2回首振れないんですよ。
これで自分でキャッチャーに出すっていう、はいはい、
だからキャッチャーでメジャーのキャッチャーでいうと右膝についてるんですよね、
うん、ここについてますよね、
はい、右膝についてて、でピッチャーは自分のつけやすいところなんでグラブの人もいれば手首の人もいたり、その大谷は脇のところにつけてるんですよね。で受信は骨伝導とか、うん、このところになんかあるらしいんですよ、うん、あの帽子だったりとか、うん、でそれで、まあ、メジャーはキャッチャーがサイン考えないんで、うん、まあ、多くは、まあ、考える人もいますけど、だこの前のアスレチックスエンジェルス戦はアスレチックスのキャッチャーはベンチを見てベンチからサインを見て落ちてそれ投げるだけなんですよ、うん、だからそこの時間がかからないんで多分15秒でもいけると思うんですよね。でエンジェルスは大谷がボタンを押して大谷の好きな球投げてるだけなんですよ、うん、だキャッチャーサイン何も出さないんで、だこれ出したら多分15秒をすぐ超えますから
無理。
だからピッチコムとセットじゃないと日本での導入は15秒は2回首振ったら終わりなんですよ、うん、だからピッチャーが納得いかないのに投げなきゃいけなくなるんで、うん、それってちょっと問題あるじゃないですか。
バッターもだから完全にこう入ってないとそれで三振食らっちゃうのね。
そうはい、だからバッターも残り8秒までに打席を構えておかないとストライク宣告されちゃうんで、だからバッターも忙しいですね、う
ん、なんかいちいちなんかバッティンググローブをこう直したり、はい、なんかあの滑り止めつけてたりなんかしてたらもう、
はい、そうです、もうダメなんですよ。
でも確実に試合時間短くなるね。
24分ぐらい短くなってるんですよね、うん、いやそれは短いですよね。見ててもポンポンポンポンすぐ、うん、でしかも打たなかったらすぐ終わりますもんね、うんうん、だからこの、まあ、いいか悪いかは分かんないですけどドキドキ感ないんですよ。次の一球で勝負が決まるけど、この間合いもあって、ね、カメラスパンとかこうあって緊張感上がっていくじゃないですか、うん、全然ないですよ、すぐ投げますから間が全くないんで、
かちょっと日本人的には合ってないかもしれない、はい、
さあ勝負の一球何を投げるのか、ピッチャーさあサインを見ました、一度首を振って二度首を振ってうなずいてセットポジション入りました、うん、さあ勝負の一球タイムボールって言われますから、ね、
なるほどね
そういう間はもうなくなりますね。
あとベースも大きくなってるでしょメジャーは。
そうなんですよね。だベースが大きくなったのはあの打者守備プラマイゼロですね。
そんなには
あの走る方にもあの7センチぐらいでかくなってるんですけど、うん、取る方も7センチでかくなってるんで、うん、だからどっち有利は危なくないだけで、うん、どっち有利はないですね、まあ、ひょっとしたらそのベースがでかくなった分ボールがベースに当たる可能性があるんで、うん、そのボール1個分ぐらい、うん、打者が有利かも分かんないですけども、うん、アウトセーフはどちらも近くなってるんで、
あと極端なシフトが引けなくなったとか、
あ、そうですね。だからあれも昨年は大谷が24本そのシフトでアウトになってるらしいんですよ、うん、でもシフトのおかげで反対方向のヒットが10本あるらしいんですよ、うん、シフトが寄ってたおかげで抜けたのが、 で差し引いたら14本ぐらいのメリットしかないんで、うん、そんな大きなメリットデメリットにならないんじゃないのかなっていう。僕シフトが好きじゃないんですよ、うん、そもそもあの大きなシフトが、うん、でその理由としてはあのバッテリーはミーティングも含めて打たれないようにミーティングするんですよね、うん、だから要は正規の守備位置でアウトになるようなミーティングをするわけじゃないですか、うん、それなのに守備がヒットゾーンにいるんですよ、うん、えこっちは普通の守備でアウトになるようにミーティングしてサイン決めてんのに、うん、守備は打たれると思って守ってんだ、うん、じゃあ俺何のために勉強してんだろうって思うんですよ。
極端な守備を取る必要がない派なのね。だから
そうなんですよ。それだったらあのヒット打たれるリードした方がいいですよねって思うんですよ、うん、ヒットゾーンに守ってるんで、うん、だからそこがちゃんと整合性あるのかなっていう。でアメリカの場合は、うん、キャッチャーサイン考えないんで、うん、ベンチから指示して、うん、守備もベンチからの指示のまま守ってるんで、うん、打たれたとしてもキャッチャーの責任にならないわけですよ、うん、だから多分割り切ってみんなやってるんですけど、うん、日本の場合大きな守備シフト取ってていないところ抜けてヒットになってもリードが悪いって絶対言われ出すじゃないですか、うん、いやいやでも俺らは抑えようと思って出して通常守ってたらアウトいってるからこっちは正解なんだけどね、でも守備側が打たれると思って守ってるこの矛盾って何なんだろうって思うんですよね。
やっぱちょっと違うんだな。そう考えるとすぐにはじゃあ導入するっていうのもなかなか、
うん、そうですね。だからそのピッチコムもセットじゃないと、うん、多分15秒には絶対収まらないと思うんで。
だから間合いの長いピッチャーとかもうアウトですよね、
うん、だから大谷選手はどちらかというと間合いが長いって言われてたんですよね。
だからちょっと短くなった、は
い、だからあの WBC の最後のトラウトとの勝負、うん、6球投げましたけど全球ピッチコンフで言うとアウトです。
あ、引っかかったんですか。
はい、全球引っかかってんですよ。
18秒以上かかってんですか。
はい、
はあ、でもあのぐらいの間欲しいよね、うん、こちら見てる側は。
でも全部あれだともうフォアボールになってるって言ってました。
アナウンサーがこう名言になるようなことは言えなくなっちゃうね。
言えないです。あのちょっと予想見したらすぐイニング終わってるんですよ。もう2アウトとか、うん、でどんどん投げるんで間合い全くないですね。だから余計な話してる。あとあのリプレイ入れれないですね、ファールとか。
あ、なるほどね、はい、今投げたのは何だとか、
はい、は入れれないです。
今フォークなのか、はい、スライダーなのかとかって分かんない、
はいはい、ファールなのかどうなのかとかはやっぱ15秒だ、まあ、10秒ぐらいで投げてくるんで最後までいかないんで、だからそのリプレイは放送上入れれないですね。
あら、それはそれでちょっとつまんないですね、はい、
だから打順が終わってもリプレイ入れづらいんですよ。そのバッターもアウトになってから30秒後ぐらいまでにもう投げるのをしなきゃいけないんで、ピッチャーが、だからバッターも入らなきゃいけないんで、だからそのバッター間のリプレイもほぼ流れないですよ。
じゃ野球中継好きにはちょっと物足りない。
そうですね。だからチェンジになって初めていろんなものが流れます。
でそしたらコマーシャル紹介できないですよね。
そうなんですよ、はい、だから今のもう一回見たいなが、はい、なかなか見れないですね、
はあ、いやーちょっとそれも見つつ今シーズンメジャーは、
はい、まあ、メジャーもね吉田も行って、まあ、ヌートバーもいますし、ええ、藤浪も行って、ええ、菊池もいるし前田もね復活してくるし、いやそれはもう見どころ満載ですからね。
すごい。それはね、またね、来週、秋の瀬が語るんですよ。
秋さん語るんですか？
来週。またあの男の予想も全く当たらないです。
それもうちょっと非難された方がいいですね。秋さんも、もっと。
石橋貴明のゲートセブン。石橋貴明のゲートセブン。